了解をって言うんですね。
そうですね、了解をしてください、はい、
よろしいですかね。
はい、じゃあ行きましょう、
はい、じゃあ皆さんこんにちは。日本医科大学千葉北総病院研修管理委員会のポッドキャストです。私麻酔科のキムと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、障害外科の川野でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
はい、
エピソード3の、まあ、新年度ということにふさわしくですね、素敵なゲストに来ていただいておりまして、私のあの、まあ、尊敬するというかですね、あの、非常に頼りにしている先輩であり同僚でありという、あの、ちょくちょくこのポッドキャストでも名前はいっぱい出てるんですけども、
はい、
とうとう来ていただきました、南村先生です。先生、よろしくお願いします。自己紹介をよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。私は、今、日本医大千葉北総病院の消化器外科に、配属されております。で、卒業は平成、8年です。平成8年で、まあ、川野先生平成9年ということで、まあ、あの、ごくごく近い、存在でありました。で、もともとは、宮崎の出身です。で、大学は宮崎医科大学を卒業して、まあ、卒業しと同時に、東京の三井記念病院というところで、研修を受けてまして、まあ、そこで25年間ですね、25年間、研鑽を積み、まあ、ご縁があり、まあ、日本医大に、で働かさせていただくという、状況であります。で、今、三井記念病院で、最後の方では、よくロボットの手術をやってましたので、今回、千葉北総病院でも、ロボットの手術を導入されるということで、まあ、そのお手伝いを、今、やっているような状況であります。まあ、ざっくりとですが、まあ、自己紹介になります。
ありがとうございます、先生。先生の話がちょくちょく出てますので、
はい、そうなんですか。
はい。
ロボット手術の達人であり、あとは忘れちゃいけないのがですね、先生、なんと高校、甲子園球児と。
うん、
素晴らしいです。
高校球児。
うん、そうですね。
高校球児であり、甲子園出てますからね。
あ、そうなんですか。
そうなんですね。
そうなん
ですね。たまたま運が良かったっていう時が、の時でですね。まあ、それを思い起こすと、もう今、本当にもう忘れてしまうような、もう、年になりそうですけれど、ちょうど、そうですね、僕が1年生の時に、3年生の人が、怪物の人がいまして、まあ、その人は最終的には巨人のドラフト3位で、スカウトされる人がいたんですけど、それは、やはり僕も小学校の頃から知ってる人で、で、少年野球が結構盛んなんですね、宮崎は。で、それでやってて、で、その人がですね、結局高校の先輩にいたんですけど、その前後、もう4番でキャプテンの周囲の中学校ですね、4番でキャプテンの人がゾロゾロ集まったんですね。で、それを機になんかすごく強くなっちゃって。で、その黄金時代の時に、運よく、そうですね、甲子園に行きましたね。それは本当に僕らの高校ではもう100年に一度の話だと思います。まず僕らの高校が甲子園に行くなんてもうまず考えられないんです。
あ、そうなんですか。
うん、
じゃあ先生、
はい、
僕から聞いていいですか、聞いて。
あ、どうぞどうぞ。
そういうすごい人たちが集まった中で甲子園の土を踏んだんですよね、スタンドではなくて。
そうですね、踏みましたね。
ということは先生、レギュラーになった
。あ、そうですね。で、実際僕は、そうですね。最終的な、その高校3年の時にはピッチャーやってたんですけど、ずっとピッチャーやってたんですが、まあ、小中高ピッチャーだったんですけど、まあ、甲子園の時も、そのピッチャーをやって、甲子園の時はですね、要するに、僕は高校2年の時なんですね。うん、高校2年の時に、ピッチャー兼ファーストで、うん、そうですね、レギュラーで。で、その時は、春は5番を打てたんですけど、その時は6番でしたね。6番ファーストで出てました。
すごいですね。
で、 1回戦が弘前工業で8対4で勝ちましたね。
すごいですね。
で、でそれでまあ甲子園の成績としてはその時は1回戦が5打数4安打。
9割だじゃん。
で、その次の試合が、まだ昔、再監督っていたと思うんですけど、沖縄水産ですね。沖縄水産がその時はベスト4まで行ったんですけれど、その時の平というピッチャーがすごくて、そこに結局5-1で負けました。その時3打数1安打ですね。
それでも3割です
ね。まっすぐのスピードと、はい、まっすぐのスピードと、スライダーとシュートが手元まで同じスピードで来るんです。
へぇ。
で、手元で、おこれスライダーって、おこれシュートって感じで、これは打てないなと思って。で、僕が打ったのは、だから、多分シュートだったと思うんですけどね。
そこまでは分かるんですね。
はい。
キム先生、あれですよ。8打数5安打ですよ、甲子園で。
すごいよね。大谷翔平は真っ青。
しかも、で僕は、一浪しましたけど、同じイノシシ年で、すべてストレートで、ここまでいらっしゃってますから、ちょっと、大谷翔平ですよね、まさに。
千代先生、宮崎の何高校なんですか？甲子園。
宮崎南高校っていうことだね。宮崎南高校。東西南北
はないですけど、県立ですよね。
そうです、県立です。宮崎県はその当時はですね、もう全然私立はですね、進学は全然強くなくて、まあ、市内4校って言われてたんですけど、県、そうですね、一番古いのが宮崎県の大宮高校っていうところですね。そして、まあ多分医学系の人は知ってるかもしれないんですけど、西高の理数科っていうのがあって、これは毎年ポンポンいるんですね、もういろんなところに通ります。で、あとは南高校とかが、で北高校もあるんですね。で東高っていうのはあるんですけど、これは定時制の高校で、まあ進学校っていうならば大宮、その歴史で言うなら大宮、南、西、北っていう順番ですね。で、まあ、飛び抜けてたのは西高の理数科が飛び抜けてたんですけど、僕もちょっと高校時代にこう西高の理数科に行こうかなと思ったんですけど、やっぱ野球がやりたいためにちょっと南高に行ったような感じです。
南高っていうのは野球も強かったですね。
野球がその時たまたまそのあれですね、強かった、その例の僕の2つ上のその怪物の先輩がいてですね、だからこれ面白いなと思って、僕は最終的に決めたのは中学校3年の時にその1つ上の先輩たちが1年生野球からですね、1年生大会というのがあって、それをたまたまこう見に行ったんですね。そしたらこの県で準優勝したんですね。
うん、
これは面白い展開になるなと思って、そういうふうに、おこれはちょっとで、ただその時にその先輩たちとそのね、やっぱり最終的には甲子園に行きましたから、いや何か面白いなっていうちょっと直感ですよね。ということで、まあ南高に行きました。
すごいですね。
でそこで出会ったのが一個下にその木村拓哉っていうのがいるんですね。今は亡き木村拓哉です。スマップじゃなくて。
広島ですよね、広島から。
そうですね。そうなんです。もともとは、そうですね、彼はもっとドカベンみたいな男で、本当は足もずんぐりむっくりしてて、で、まあ一番驚くのは僕は、その彼が僕の一個下ですので、僕とバッテリー組んでたんですね。で、僕が投げます。じゃセカンドに投球します。僕の頭の横を通っていきますからね。それぐらいの鉄砲
型。で、ノーバンですか？
そう、ノーバンです、
ね。ノーバン。いやー、すごいですね。
鉄砲型ですよね。で、その彼が、ドラフト外で多分日本ハムに入ったんです。で、日本ハムに入って、昔大沢親分っていたと思うんですけど、大沢親分に気に入られて、ドラフト外で入って。で、そこから、広島カープですね、長富っていうピッチャーとトレードで広島に行って、で、広島でずっと長かったんですけど、そこから今度はですね、 広島にそのブラウン監督っていうのがいて、で、ブラウン監督が、その、ブラウン監督がまず就任した目的が、その、古い体制をぶち壊すと、いうふうなことだったらしいんですけど、よくよくその木村から聞いたらですね。なぜかっていうと、もう古い人を辞めさせると。で、本当に監督就任後、彼は二軍だったらしいですね。だからこれは、強靭、プロでやるなら一軍でやる、ならないと意味がないと。ということで、どうしようかと。悩んだところに、その読売の、ジャイアンツの読売の、あのですね、一番偉い人で、鍋常というのがいたと思いますけど、その鍋常と喧嘩をした清武代表というのがいたと思うんですが、はい、その清武代表が、その、高校の OB なんですね。南高校ですね。野球部じゃないんですけど、そう、早稲田かなんかを出て、その多分、その、新聞社に直で入った人なんですよね。で、そこから、その人が代表だったもんですから、木村こっち来いよ、ということで、なんか行ったみたいですね。そこから巨人との、付き合いですよね。で、たまたま僕はその時にその、三井記念病院って秋葉原にいたので、彼は、じゃあ何して、どうしてたかっていうと、広島から巨人に来たわけですけど、広島にも家があるんで、彼は品川プリンスホテルに一室を設けて、そこで自分の部屋にして、試合を重ねていってたんですね。ということで、飲む機会もたまたまちょこちょこありました。
先生は僕の知らない話がどんどん出てきましたね、今日。
ドラフトで指名されなかった。
あ、僕ですか。
はい、
ですね、僕は高校2年の時に、ああ、君いい球投げるね、ということで、それこそその巨人のドラフト3位でその先輩が行ったもんですから、結構、その、スカウトの人たちがこう、見に来たりするんですね。で、いい球投げるね、って、うん、楽しみだよってなった時に、僕3年の時にですね、ちょっとスライダーを覚えて、スライダーだと結構三振取れちゃうんで、押しこいてこう、それを投げてたら、まあ、大谷のスイーパーほど曲がりませんけどね。でそれで投げてたら、ちょっと故障して。だからまあ、それですよね。そこからもう、もうこれはもう、プロとかにもなれないし、ちょっとこれは無理かな。ということで、まあ、受験もしなきゃというふうなこともありましたね。だから野球の方はその高校2年の時までが一番良かったのかもしれない。3年の夏の時はですね、もうちょっともう故障してましたね。ということで僕は高校野球の酸いも甘いも知ってるという。
昔はよく言ってましたよね。高校生の時代はそういうこう、スライダーとかはもう投げさせないっていうか、その故障の原因になっちゃうんで、もう、ストレートとカーブとシュートのもう3種類ぐらい。今の高校生ってビュンビュンスライダーとか投げますけども、当時はあえて投げさせないみたいな風潮もどっかあって、ちょうどその変わり花ぐらいなんですかね、先生。
そうですね。
スライダーは。
ただまあ、根性論が先を言ってましたんでね、僕らのまだ時代は。まだまだ水を飲むなっていう時代ですよ。
そうでしたね。
そう、
確かに、それは。
そうですね。本当、バケツの水とかも飲んでましたからね。本当にもう、喉乾いて、どこで飲むやって感じで。いや、本当に、もうひどい話、あれですか、グラウンドの溜まってる水をこうね、わーって、飲むやつは飲んでたと思いますよ。したらもう、本当にある時から、水は飲めや、何や、とかな感じで、変わってきましたね。
スライダーって、どうして故障するんですか？どうやって投げるんですか？
ですね。まあ、これはいろんな本とかにも書いてある。自分がスライダーって言ったらこれはスライダーみたいな感じで、もうなんかその定義がないようなものなんですけど、縦のスライダーとか横のスライダーとかって言ったりとかするんですけど、まあ、大谷のスイーパーっていうのを見ればすごくわかると思うんですけど、ただですね、手元でちょっと変化するような、スイーパーっていうのはもう曲がりすぎなんですけど、本当にちょこっと、手元でポッと変化するような感じなんですね。僕は意識してたのは、まあ、簡単に言うと、投げる瞬間に、ドアのノブをこう開くみたいな感じ。
難しいこと
言うな。なるほど。
ちょっと、ドアのノブをポッと。 そうそう、そんな感じですよね。だからちょっと滑らすと。空気の抵抗をちょっと変えるって感じですよね。そうですね。まあ、すると、まあ、ちょっと手元で変化してって感じですよね。だから、すごく負担が、やっぱりこう、まっすぐのスピードの感じでそれをやりますから、やっぱりかなり負担がかかると思います。
それは肩ですか？肘ですか？
肘に来るんじゃないですかね。まあ、最終的にその大谷もやっぱりこう肘に来てね、トミー・ジョンやりましたよね。だから相当負担はかかると思います。
そんな南村先生がですね、あれです、まさに大谷みたいに二刀流っていうのが腹腔鏡とロボットの二刀流で、しかもその二刀流がですね、普通まあ僕ら消化器の領域だと胃とか食道、肝胆膵、大腸、直腸ってこう上中下って大体分かれてるんですけど、その2つかける3みたいな感じですね、6刀流みたいな感じで、すべての、まあ臓器でできるっていうことで来ていただいて、特に北総病院、僕と一緒に働いてもらった時には、ロボットの手術ですね。これはもう本当に直腸、大腸から始まって、食道胃、そして肝胆膵ということで、すべての領域のロボットの導入に伝わってもらって、そのまま継続してもらってる。まあ、本当北総の消化外科の、まあ、スーパーマン、そういう先生なんです。でもこの、まあ、宮村先生、あれ身長体重って今、体重はあれですけど、身長、何センチでしたっけ？
身長はですね、183ですね。
183。この大きな体のですね、はい、南村先生がロボットのコンソールの前に座ってですね、細かくこうアームを動かしてるっていう、この、なんて、先日谷先生じゃなくて、山岸先生ですね、山岸先生が、時には逆に小さくてこう座ってんだか座ってないんだか見えないっていうのと正反対、非常にこのコントラストが面白いですね。だからロボットは術者を選ばないっていうかですね、本当に素晴らしいテクノロジーですね。
そう、そういう意味で多分ロボットはね、もう全部ね正直なんですよね。嘘をつかない、使い手を選ばない、使い手に選ばれるのかもしれない、わかんないですけどね。結果はもう全然変わってきますけれど、まあ、本当の正直な動きしかしないので、多分、いろんなものが現れると思いますよね。ただし、本当に、感性を増幅するような機械だと思います。一言で言うならですね。じゃあ何っていうような感じで言われると、まあ、僕のイメージとしては、腹腔鏡で回復の手術をしてるんじゃないかっていうようなイメージ、錯覚に常にこう考えながらこうやってるような感じですね。で、まあ、先ほどその多臓器というようなところがあったんですけど、その僕がその前にいた三井記念病院っていうのは、まあ、まあ、軍隊みたいなところだったんですけど、もう最初から直立不動で先輩の言うことは聞くと。先輩よりも先に帰っちゃいけないとか、もう本当にもう軍隊みたいなところで、そうですね。今じゃもう考えられない、もう本当にこう、パワハラや何ハラやって言われるような時代で、まあ、そういうところで鍛えられたんですけど、まあ、まあ上から下まで、まあそこはもう、心臓血管外科、呼吸器外科、いろんなもうピンから切りまで外科というのは全部あるんですけれど、その中でも、まあ、消化器外科ですね。消化器外科をちょっと僕は選択したんですが、消化器外科では、まあ、食べてから出るまで、まあ、本当に、ね、全ての臓器に携わりなさいとっていうような感じだったもんですから、まあ、そこでこう、多臓器にこう触れるっていう時間がちょっと長かったというのはあるかもしれないです。で、そこで、まあ、その領域の、まあ、腹腔鏡というのが、まあ、もともとですね、三井記念病院というのは回復の病院なんですね。回復の手術で、回復が全てだろうっていうようなところがあって、ただしも時代の流れが腹腔鏡になって、それでも腹腔鏡で失敗したら回復になるんだろうっていう、まあ、昔の、なんていうか、言いがかりみたいなところで、まあ、なかなかその腹腔鏡が、進んでいかなかったという歴史があったんです。 ところがもうやはりまあもう時代の流れとともにもう腹腔鏡もやらねえかんやろっていう話になって、じゃあ誰がやる誰がやるっていうのもダチョウ倶楽部みたいにちょっと僕が引いちゃって、で、それでやってた感じです。で、それで、その先に、まあ、技術認定とか、まあ、すごく今、盛んにこう言われたところもあるんですけど、技術認定で、まあ、大腸では結局取ったんですけど、その中で、あとはその、胃もやらねえかんと。大腸もやらねえかんと。まあ、最終的には肝臓の、ラパロの方にはこう、行き着かなかったんですけど、まあ、そういうふうな状況でした。その中で、そのやってる最中に、ロボットっていうものが出てきて。で、ロボットでもう、まあ、いいね、いや、大腸、直腸。じゃあ、やれるもんならやってみようか、というところで、こう、じゃあ、結局、その先ほどお話しした、回復の手術を腹腔鏡でやってるという状況なので、まあ、それだったらと思って、まあ、それが本当にそう、再現できるのかな、というのが、もう、まず、自分の目標で。いや、これ、最初はもう本当にロボットを操作するにあたって、もう最初はストレスでしかなかったですね。まあ、ロボットは正直なんですけど、自分が慣れないがためにうまくできないと。だけど、そのうちそのうち、こう慣れてくると、ロボットの良さっていうのが分かってきて、まあまあ、これは、まあ今までその回復、もしくは腹腔鏡でできたことが、あ、これロボットでもできるなと。で、でき始めたらもう、もう回復とか腹腔鏡よりはるかにいいことができるなと。っていうふうな、今、ようやくですね、なんとなく自分が思ってるような感じで手術が進んでいってくれてるんじゃないかとは思ってます。でもようやくです。
結構、あれですか先生、麻酔科の先生から見たときに、どうなんでしょうか、うん、そのロボットの手術っていうのは、その、やっぱりちょっと、もう、稲村先生ぐらいになるとあまり手術時間はあんまり変わんないと思うんですけども、うん、ラパでもロボットでもですね。でも、多くのまだロボットの手術っていうのは麻酔科的なこう観点からどうなんでしょう、
まあ、僕が思うことですか、そのキム先生が思われることですか、じゃなく
てキム先生がですね、その今、北総病院でかなりロボットはその本院よりもどんどん、まあ、日本医大の中ではもう一番進んでるわけなんで、それをこう麻酔科の視点から見て、どんな印象があるのかなっていうのはちょっと聞いてみて、ま
あ、一番大きいのは、まあ、単位がね、かなり、術者によっては等定義なんでしょう、かなりの等定義になるじゃないですか。で、起伏するから、腹圧がかかる上に、その腹腔臓器の圧が、教訓に来るので、まあ、呼吸管理と循環管理が難しいのがありますよね。
うん、
で結構です、まあ、それなりにストレスで、あともう一つは、体が全然見えない。ね、患者さんの場合に顔も見えないし、手も見えないし、もうほぼお湯にかかっちゃうじゃないですか、術式によっては。そうすると、意外とストレスなんですよね。モニターね、心電図とか血圧がとか、まあ、エンドタイダル CO2 とかサチュレーションが分かればいいんじゃないかって思うかもしれないけれども、意外と僕たち顔とか、まあ、手とかをね見るんですよ、体を実は。
うん、
で見えないと
結構
ストレスなんですよね。ただ術野が見えるってないですよね。そしてオペレーターの先生もそうだと思いますけど、我々もいわゆる本当の術野で何が起こってるかっていうのは見えるので、それはいいですよね。前立腺なんかだと術野でさえ見えなかったりするわけじゃないですか、前立腺とかね。
そうですね、
前立なんかもそうかもしれないけど、もう本当にやってる人だけで助手は全く見えなかったりして、そこじゃねえだろうなんて言われながら昔は手術やってたと思うんですけどだけど今、
ね、
見えるからね、我々も意外と安心はできますよね。だから終わってしまえばいいんだろうけど、術中の管理ってのはやっぱりストレスかな。
なるほど、
安定しちゃえばいいんでしょうけどね。
確かに泌尿器科とかのその採石の角度を半端ないですもんね。
そうなんです。あれ、結構ね、きついんですよ。 なんか前もちょっと心機能が悪い人で全員生になった時に、やっぱり術後、まあ、排水腫みたいになっちゃって、まあ挿管しないでバイパップで何日か管理して、あの揉んでなかったですけどね。
この消化器外科は大概その、あの、泌尿器に比べると、泌尿器は多分25度ぐらいだと思うんですけど、消化器外科マックスで大体15ぐらいで止めてるんですけど、それでもやはりこう、管理っていうのは難しいんでしょうか？
ちょっと難しいかな。難しいですよね。あと、患者さんの体格とか、あと循環、
はいはい、
心機能にもよると思うんですけど、いわゆるその、起伏圧による圧プラス、腹腔内臓器の圧にもかかってくるので、意外と、まあ、個人差はありますけどね。全然平気な人も確かにいるんだけど、意外とね、胸郭の形とかもあるのかななんて時々思ったりしたんですけど、
あとはその腹腔鏡とそのロボットのその麻酔のかけ方の違いっていうのはあまり感じられるんでしょうか？どうでしょうか？やってることは僕らそのコンセプトとしては腹腔鏡と同じ体位とぐらいにこう、まあ、大腸に関してはそう思ってるんですけれど、
やっぱあの
大きな違いはありますでしょ
う。先生おっしゃるとおり、ね、あの臓器にはよると思うんですけど、その臓器、うんうん、でもあの腹腔鏡もロボットもあまり変わらないっていう場合もありますけど、
うん、
あの上腹部の方なんかだとそんな変わらないかもしれないですけどね。やっぱり頭底位の度合いによって違いが出るかな。で、腹腔鏡ってそんなに頭底位しないじゃないですか、腹腔鏡の時。
そうですね、
ロボットの方が頭底位になる、頭に下がるので、それはちょっとやっぱりロボットの方がストレスかかるかなと思いますね。あとはとにかく見えないので、
はい、
こう意外とストレスだ。お前ちゃん普段何見てんだよって言われちゃうと、いや何見てるかよくわからないとしか言えないんだけども、まあ、患者さんのその体が一部でも見えてると安心は安心なんですね。特に首から上が見えてるってのは僕たちすごく安心なので、首から上にアクセスできないっていうのは実はストレスなんですね、まあ、だったらお前ちゃんとやれよって言われちゃうかもしれないけど、
とってもあれ重要ですよね。やっぱりこれ本当に、安全に手術を進める上でやっぱりあのそういうの重要ですし、この間あのなんていうんですか、あのオイフで、要するにそのオイフがビニールっていうか透明なのが、うん、なんか本人からあって、ね、
うん、
こうありましたよね。だからああいうのはもしかするとロボット時代にはいいのかもしれない。やっぱり安全に手術があの遂行されないといけませんので、そういったところのロボットのテクノロジーと、あとはそういう今まで既定の道具というかですね、そういったものもちょっとこう変わっていかなきゃいけないのかもわからないですね。
あの透明のね、オイフはいいですよね。あの、うん、南村先生も川野先生にもちょっと聞きたいんですけども、筋弛緩の効き具合ってわかるんですかね、オペレーターとして。
あの腹腔鏡の時はあんまりわか、あと例えば腹腔鏡の場合ですね、わかるとしたならば、起伏圧をかけたとしても同じ起伏圧の中で空間がちょっと狭まる、そのつまり、うん、いわゆる天井が低くなるということはあると思います、うん、あれなんかおかしいなって、ちょっと術野が狭くなるなと、何が起きてるって、何も変わってないのにって、で最終的に何も全てが否定されて起伏が何もおかしくない、じゃあなんだってなった時、えこれ筋弛緩じゃないっていう話になるかもしれないですね、
うん、
それはちょっと感じるところはあります。であとはもう回復の時は、うん、そのもちろんこうバッキングみたいなところもありますし、あちょっとこうあの感覚でし、まあ、が一番大きいんですけど、ちょっと腹硬いねとか、腹が閉じにくくなる、もしくはあの臓器がちょっと飛び出てくるとなると、あこれちょっと筋弛緩かかってないんじゃないの、ちょっと切れてんじゃないのっていう話にはなります。
全くもう南村先生と同じです。ですから何かが変、何か変化があった時にですよね。だから今まで見えてたように見えなくなったりとかっていう時の確認で、筋弛緩どうですかっていうことはあるんですけど、 今すごく聞いてて、あ、今だんだん聞かなくなってきたかなっていう、そういうようなもう細かい変化までは全くわからないとは思います。でやっぱり宮村先生言ったみたいに回復は触覚ですけれども、ロボットなんかはもう触覚が基本的にはなくてもう視覚だけなので、視覚の変化でロボットの場合は筋弛緩の具合を把握と。ただそれもよく聞いてるときと中ぐらい聞いてるときと全然聞いてないときの差ができるかっていうと、全然聞いてないときとよく聞いてるときの差は分かりますけれども、そうじゃなければなかなか難しいですね。で、宮村先生ってみたいに最後の最後にどうっていう、起伏が折れてないとか、曲がってないとか、ちゃんとコネクトされてるとか、ポンプにガスあるとか、すべて確認した後に、いや、問題ないですって言った時に、起伏どうですかっていうようなパターンが多いですね。
回復のね、回復術の時なんかは、僕たち、はい、見てて、術は、あ、これやりづらそうだなってのは分かるんですよ。で、ちょっとから硬いですかなんて聞くことはあるんですけど、だったら筋弛緩モニターちゃんと見て、一回やった話になっちゃうと思うんですよね。まあ、昔はそんなもんなかったので、術や見てて、あ、から腹硬そうだなってのは。で、ロボットの時だと、今度、肺のコンプライアンスが変わるんですよね。筋弛緩剤甘くなってくると、コンプライアンスが悪くなるので、だって1回換気量が小さく、だってその人工呼吸器のモードにもよるんですけど、プレッシャーコントロールでやってるとやっぱコンプライアンスが悪く、コンプライアンスに影響されちゃって1回換気量やってくるので、それで分かるんですよね。だから回復の時はお腹空いてるから筋肉のコンプライアンスが落ちても、肺胸腔の圧が腹部に逃げてくるので、1回換気量にはそんな影響ないかもしれない。だからまあ、いや、筋弛緩モニターじゃなくても分かることは分かるんですよね。だその辺が術野の先生方、どのくらいこう体感で分かるものなのかなって気になったんですけど、やっぱ分かりますよね。
明らかにこう天井が下がってくるときありますよね。天井の高さが全然違うな。肝臓とかは、なんですか、肋骨とか横隔膜のスペースを手術。まあ、大腸の場合は骨盤ですからね。
ギネの先生なんかもよくおっしゃるんですよね。筋弛緩甘いと。
そうなんだ
よね。
多分同じような感覚ですね、我々とね。
宮村先生、はい、ちょっと教えていただきたいんですけど、はい、まあ、プライベートなことですけど、はい、先生、ロボットって何年ぐらいですか？はい、
ですね、この間ちょっと数えたりしたんですけど、僕自身がトータルで関わったのは300超えてますかね、300。ですね。で、そうですね。まあ、もうほぼ術者と、その、術者が多分、そうですね、200ぐらいいってるのかもしれないですね。で、そうですね。あと、だから、携わってるのが、まあ、トータルで300ぐらいで、まあ、ほぼ、その中には、プロクターみたいな、もどきっていうか、院内指導っていうのもあるんで、多くは、だいたい300ちょいですね。はい。
何年ぐらいかかるんですか？それだけやるの。
ですね。ただ、僕が三井で経験したときは、胃と大腸で全部合わせて75でしたので、北総に来てからその3倍を経験してるということになります。北総の、やはりまあ二大になったっていうのがかなり大きくてですね、最初、私はこちらにね、来たときには、本当に月1ペースでしたので、月1ペースから、まあ、そうですね。週1ペースになって、で、週1ペースから週2ペースになって、って言ったところで、ちょうどその2大体制になったもんですから、そこから、週3ペース。2023年はですね、消化器外科だけで120例、こなしてました。で、その勢いで、今ですね、この今年の1月から3月ですけど、まあ一応、我々その月椎筋がメジャーの、手術日で、そのこのメジャーの、まあ、はたびとかあると思いますけど、それ以外は埋めるようにしようというふうなちょっと努力をしてまして、今、1月から3月まではすべて月椎筋、週3、一応そのメジャーサージェリーで、一応埋めたつもりです。 で、実際埋まってます。ねえ、もうそういうふうにこう、それをもう当たり前のようにしようじゃないかというふうなことで、今、みんなそういうふうな形で、運営させてもらってます。
いやー、体大丈夫ですか、先生。
いや、これからですね。
明
日からすいません、申し訳ないんですけど、多分、毎週、食道の手術が入ります。やっぱりこの食道こそですね、すごく限られたスペースの中でのロボットでね、今、僕がすごく有用であると思うところは、まあ、もちろんこれからいろんな領域に広がっていくと思うんですけど、今、その、やってる中で有用って感じるのは、直腸の手術と、やはり、まあ、食道の手術が一番いいかなと思います。本当に限られた空間の中で、まあ、僕はその空腔なり腹腔鏡の手術は菜箸で手術してるっていうふうに、まあ、患者さんによく説明するんですけど、うん、もう菜箸じゃなくて、やっぱりそこでこう、信じられないぐらいの腕の動きをしますので、まあ、それでもまあ患者さんの体型によって千差万別で骨腔が発達している人はすごくアームが当たって難しかったりするんですけど、まあ、いろんな工夫をしながらこうやっていって、やっぱり食道のロボットはいいなっていうふうにこう思いますね。
なるほど。
これから簡単水の領域もどんどん増えてきていくと思いますし、中村先生もラパロの PD を始められて、そろそろまずはその PD の再建ですよね。再建からロボットをやってみようかっていう話でこう話が出てきてますので、これからますますですね、いろんな領域に発展していくんじゃないかという、期待感があります。
ありがとうございます。もう先生のおかげでね、北総のロボット盛り上がってますから。南村先生に野球とロボット教えてもらいたいっていう人がい
れば、ね、本当ですね。そうですね。
北総
に、ね、先にとってもいいと思います。
野球グラウンドあったんだよね。知ってるか。
ありましたね。今もありますよ、一応。
今あるんだっけ、
一応あるんですか。
前ね、野球
ありますよ、あります、あります。
今、なんかラグビー場みたいになっちゃってるけど。
ちゃんとありますよ。僕が走ってた脇に、あったんで、あるんですよ。昔はもう本当、少年野球とかに開放してましたよね。
そうそう。
だから、野球場がですね。
うん、
で今はそういう形ではないですけど、一応野球の練習をする。そうですよ、野球場って言わないですね、今は。もうグラウンドですよね。
前はだって、本当野球場の形してたよね。ちゃんとバックスクリーンみたいなのがあって
。してました、してました。
ベンチがあって、
はい。
扇形のなんかね、あれになってたよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。なってました。
先生、南村先生がもっと早く来てくればね、じゃあグラウンド潰しちゃダメだよってな
って。そうですね。
ねえ、ここでプレ甲子園やるんだから。
そう、そういえば、そういうふうに、ああいうところのグラウンド、土地はいっぱいありますから、グラウンドをちょっと整備して、あそこにこう、いろんなメーカーの、こう、なんていうんですか、広告を出してですね。
ああ、看板
付きね。結構一般開放すると、そうなん、そうなんですよ。
そうだね。
久留米医大ですかね。久留米医大なんかをそうやって、ラグビー場をその、人工芝にしたりだとか、してるみたいなんですよ。
賢いね。
ですから、まあ、いやいや、そうなんです。ですから、そういう、こう、ちょっとウィンウィンじゃないですけれども、ちょっとこう、視点を変えた、こう、いいかもしれない。
だってね、今、ドクターヘリに、ウォルボとかさ、ドコモとかさ、
ああ、そうです、そうです。
あったじゃん。あれも、協賛をね、していただいてるんだよね。
そうですよね。そうなんですよ。だから、そういうのは、意外と、まあ、はい、地域ともこう密接になりますから、
うん、
グラウンドとかですね、野球場だとか、そういったところをちょっと、最初は先行投資で整備しますけど、そこにこう、メーカーの製薬会社のとか、機械の会社のこう、広告貼ってですね、維持費にしたりとか。
ね、南村先生の人脈を使って、いろんな元プロ野球選手を呼んで、少年野球教室なんかやって。
素晴らしいですね。ね、素晴らしい、ね。
北総野球大会とかやって、南村杯みたいなの作って
うん
やるといいかもしれないよね。
そうですね、盛り上がりますね。
夏祭りとか始 また再開すればね、いいじゃない
そうですね。ぜひ野球も1試合ぐらい、病院内でも2チームぐらい作って戦ってもいいかもしれないですね。うん、レクリエーション、
まあ、プロが出てくればまたね、
そうなんです、話いろんな風を、
うん、
盛り上がります。間違いなく。
じゃあもうそろそろいい時間なので、
そうですね。
ちょっと話は尽きない
感じ。6時も、6時も終わりました。話は尽きませんね。また峰村先生、ぜひ、ちょっとお時間あるときに、こんな感じでやってます。
こんな感じでよかったですか？
全然いいです。
そう、もうとっても良かったと思います。こんな感じで。
今度、ちょっとあれですね。
で、先生、旋回、はい。
はい、どうぞ、お願いします。
あ、どうぞ、キム先生。キム先生、どうぞ。
多分言うこと同じだよ。
はい。
はい、どうぞ。
そうですよね。旋回、視聴が旋回超えてですね。ちょっと、祝賀でちょっと飲み行こうって話になってますので、ぜひそこで、もう参加していただいて、そこでこう流しながら。
そうそう、だから今度ね。
いいがいっぱい入っちゃうかもしれませんけど。
その回を、
そういう回も。
ちょっとお酒入っ、もうコロナも明けたので、祝賀会を兼ねて、ちょっと食事会をして、そこの場をちょっと録音させていただいて、まあ、きちんと編集はしますけれども、流すという感じですかね。
はい、
ぜひ、
よろしくお願いします。
お忙しいとは思いますけど、先生。どっかで時間を作って。
いえいえ、と思います。よろしく、また、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。とても、よかったですね。これを聞いて、研修医がいっぱい集まってくるといいなと。はい、思います。
そうですね。本当に、はい、
ね、はい、じゃあこんな感じでよろしいでしょうか、今日はね。
はい、ありがとうございます。は
い、じゃあ南山先生、どうもありがとうございました。はい、じゃあまた、ね、
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ失礼します。